柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高瀬高越のオーライド代表で、好きなピザの種類はそぼろみたいなのが入ってるやつ、トマトソースで生地薄いやつの僕柳下恭平と、
はいはい、で編集とイベントの会社株式会社つどいの代表で、好きなピザの種類はクアトロフォルマンズの、私今井が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
今ピザの神様が現れて、
はい、
なんか悪いことしたんでしょうね、僕たちがピザに対して、うん、ピザの呪いをかけられてするじゃないですか、うん、もうこれから一生このピザしか食えないって時に、はいはいはい、クワトロフォルマッジョ残念な気持ちになりません、ね、
まあフンギとかがいいか、
ああキノコのね、
はい、
なるほど。
なんか僕ピザ屋でやっぱりそのマルゲリータとかを頼めなくて、
うん、なんで
具沢山が好きなの
なるほどね、
なるほど。だからそのすごいちょっと、いやもちろん損してるわけないんですけど、損してるっていう、
うん
なうん、やっぱマルゲリータとかあれなんですかね、このその店のやっぱ一番力が出るんですかね、うん、
ああなるほど。
なんか、
バーで行ったらジントニックみたいな、
うん、そう
ははは。
僕なんかこの間、
うん、
あのちょっと恥ずかしいんですけど、僕その たまに C 社屋さんとか行くんですけど、
それなんで恥ずかしいの、いいじゃん別に
で注文するときに僕ダブルアップルっていう味がすごい好きで、う
ん、それこそジントニックみたいなもんですよね。
そうらしいですね、うん、そうだからなんかダブルアップルっていうのはもともと中東で始まった C 社の、
うんうん、
まあ、うん、なんていうの、伝統的なフレーバーで、うんうんうん、名前の通りリンゴが入っているかと思いきや、うんうん、全く入っていなくて、うん、なぜなら当時彼らリンゴを食べたことがなかった、
うんうん、
なんか食べたことなかったとか食べられなかったから、うん、なんでそのリンゴっぽいものを作ったと、うんうん、でもまあで結果でもリンゴとはこう程遠いとまで言わないですけど、うんうんうん、まあちょっと違う種類の味なんで、うんうん、でこれを何気なくその初めて行った C 社屋さんに頼んだら、
うん、
珍しいですねって言われて、その珍しいっていうか、まあやっぱりそのお好きなんですねみたいな、 C 社が
C 社分かっている人、
そうそうそうそう、うん、で全然そんなのないから、うん、なんでですかって言ったら、そのダブルアップルってのは僕らとしては緊張するご注文です、
うんうんうん、
その結構さ、これの美味しい美味しくない、
うん、
でその店の力が出るようなとこはあるとおっしゃって、図、うんうん、らずもそういうこう
通な
相手を警戒させてたのかもしれないっていう
知りました。あれリコリスト何でしたっけね、なんか2つフレーバーがあるんですよね。
そうですね、
で確かにこれ僕聞きかじりというか、なんか、うんうん、僕もダブルアップル多分一番好きなんですよ、
うん、
なんか迷ったらダブルアップル頼むんですけど、うん、
はいはい、
あれも本当に火のお世話する人で
なんか言いますよね、
甘いのか苦いのか酸っぱいのかの出し方あるような気がする。
そうそう、だからバーテンダーさんと一緒で、その日お店に入っている人が誰かでも味が変わる、
うん、
新車好きの人は言ってました。
そうかも、うん、そうかも、うん、いやあの水戸橋のイワシクラブで、
はいはい、
まさに本当にお世話してくれる、あれ C 社のお世話してくれる人って名前ないですよね。バーならバーマンとかあるじゃないですか、ソムリエとか、
うん、
あの炭のケアしてくれる人って名前ないですよね、役職名。
そうです、
ありそうなものなのね、
うん、
ちなみに話すごく戻すと、
うんうん、
具沢山のピザが好きなんですよね。
そうですね、
クワトロフォルマッジョ
は4種類入って
る、あれチーズがそれ具沢山白って言って終わります
ね。いやまあ、
そうですね、蜂蜜ぐらいですよ。
クワトロフォルマッジは、まあ、味が好きはい、矛盾してます。
いや僕はシンプルなピザ好きなんで、はい、分かりますよ気持ちは。はい、そんなわけで、
はい、ということで今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日一つ目のハッシュタグは、はい、柳下さんの持ち込みでハッシュタグ
生チョコ、
はい
です。
はい、
これ正直そんな話すことないんですよ。
え、
生チョコ、
バレンタインちなんでるとかでも
ない。全然違います、はい、ただ生チョコって美味しいじゃないですか。
美味しいですね。
生チョコって生クリーム入ってるの知ってました？
うーん、
だからなんか、
あ、だから生チョコって名前なんですか。
いや生チョコの生が生クリームなんか分かんないんですけど、とにかくこのまあ板チョコでもいいし、
うん、
まあ多分なんか最初から作るんだったらテンパリングしたカカオとかやるんでしょうけど、
うんうん、
そこに生クリームを入れてこう箱バットとかにこう流し入れて固めて ちょんちょんって切るから、うん、あの四角い形になるんですよ、
はいはいはい、
最後にココアかけて、
はいはい、
で僕生チョコすごい好きで食べるんですけど、
うんうん、
生クリーム入ってたってことを知ったのが最近だったので、それを今井くんに言おうと思って。
全然知らなかった。
知らないですよね。考えてもなかった。
そうですよね。やっぱあの生ってつけた、多分生キャラメルが最初ですかね、うん、
あ、生キャラメルは発明ですよね。
そうそう、だって生でもなんていうんですか、生でもなんでもないっていうか、そのあ、そうか、全部生クリームのことなのか、あれ。
え、生キャラメルって生クリーム入ってるんですかね。
わかんないです。生カステラとかもある。
生カステラってなるんですか。
ありますあります。今生バームクーヘンとかもある。
生バームクーヘンって焼けてなくない。
いや、そうそうそう。でもそれで言うとキャラメルもなんか何が生なのか。
確かに
加熱処理をしないみたいなことだね。
この前焼肉屋さんで、
はい、
純正マッコリくださいって注文したんだけど、
ほうほう、
もしかしたらこれ純生マッコリなのかなって後から
思った。なるほど。
生ビールの生は生クリームの生関係ないじゃないですか。
はいはい。
加熱処理してないってことですよね。してないことないけど。
あ、やっぱり生キャラメルは主原料に生クリームを多量に用いたキャラメルのこと、
うん、あれ、キャラメルって砂糖ですよね。
そうですね。
生クリームは牛乳ですよね、
う
ん、
そうですね。
ってことはカラメリゼして茶色くはなってるけど、
うん、
生クリームと因数分解したら原材料一緒ってことですよね。生クリームと生キャラメルって、だって砂糖と牛乳ですよね、要は。
おお、なるほど、確かに
ね。じゃああれ生クリームなんですね。
なるほど、配分が違うってことですね。
配分が違う。
なるほど。
まあ何か突っかかるつもりはないんですけどね。
生チョコもだから、そう、今調べてね。
生チョコはチョコレートと生クリームらしいよ。
あ、本当にそうですね。だから全部多分そうですね。
生ビール、生カステラは
多分一緒だ。大体まあ特徴としては、あのチルド保存されますよね。
柔らかいんですか、生カラメ、生カステラって。
生カステラ柔らかいですね。
へ
ぇ。あー、でも生カステラは、
うん、
ね、生クリーム関係なくて、
ほう、
普通のカステラと基本使用する材料は同じですが、うん、生カステラは焼きの段階で余熱も含め半熟になる時間を計算、うん、つまり半熟である。
あれですかね、その卵黄卵白の固まる温度帯みたいなことをうまく使ってるんですかね。
そうでしょうね。
賢そうに言ってけどバカなこと言ってんの僕は。生何でしたっけ、バームクーヘンは。
生バームクーヘンはですね、あ、これはやはり生クリームが大量に使用される。
なるほど。つまり世界にある生なんとかは、その加熱処理されてないというか、この加熱の具合が半熟であるというものの生と、生クリームが使われていることの生があるんですね。
そうですね。でもそれを発見して、やっぱまるでそのより新鮮なものである。
確かに。
だから、完全に生ビールから来てる考え方です
ね。ああ。生ビールってなんだ。
あれはあれですよね、その場で炭酸を入れている。
あ、はいはいはいはい、はい、あれ、日本のものじゃないですよね、生ビールって。もともとありますよね。
確かに。
そうですね。チェコとかにありますよね。
もともと多分全部生ビール
なんだ。あ、そういうことか、うん、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。じゃあ
でもそれを生ビールってつけた人は偉いですよね。
確かに。だからビールが
誰なんだろう、うん、
熱処理ビールなわけですもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
だから生ビールが本来ビールね。
あと生酒もありますね。
ああ、生酒、木酒ね。あの、
うん、
隅田川がもともと荒川だったって知ってました？
なんかそれ前柳さんに聞いた気がします。
あ、言ったっけ、はい、言ったかもしれない。あ、すごくないですか。江戸時代にもともと荒川っていう隅田川があって、荒ぶれるから外側回してやろうと思って、
うん、
荒川をもうちょっと東の方に持ってって、
はいはい、
じゃあ大川っていう隅田川になったっていう、
うん、
だから隅田川と荒川の関係性が生ビールとビールにも。まあいいや、なんか熱っぽく話すことでもないや。
いや、でもそれも面白いし、その生ビールがあって面白いのは、
うん、
缶ビールも瓶、
うん、
ビールも全部生ビールなんですね、
うん、どういうことですか。
書いてあるんですか、生ビールって。
あ、書いてある。
そうそうそう、
うん、え、何、
だから加熱処理してるビールっていうのは
違うのか。
どれのことなんだろう。
加熱なんかしてないのか。加熱はしますよね、でもね。だって殺菌しないと。あれ、何にも分かってないね、僕たち。生ビールのこと。
そうですね。
開くに今日一発なんだろうな。
小倉さん、開くさん、ね、
あの、その
あ、でも今僕ペールエール持ってるんですけど、ヨナヨナエール、
うんうん、
これはね、ビールって書いてある。
生じゃない。
だから加熱されてるんだ。
あの上面発酵とかなんかいろいろあるじゃないですか、
はい、
あれとは関係ないですよね
多分
その後の話ですよね、うん、
あれちょっと香ばしいやつはそうなのだからギネスとか加熱されてそうイメージ
もうあれだね何も情報と知識がないところで推論化されてもただのそうだね、
あでもなんか こういうのをちょっと詳しい人呼んできて聞く会みたいなやってもいいかもしれない、
ね、でもそれなんかわざわざお呼びして収録しても申し訳なくない？
まあそうっすけどまあその人に得があればいいんじゃないですか。
なるほど生チョコでいきます生ビールでいきます何でも博士みたいな人
あいやじゃなくてそのだからまあ平久さん呼んできて
あ
呼んできて先輩てすげえ適当なこと言いますけど
呼んできてちょっとそこ座ってって言ってい
いよって多分
ねギネスって何？
あそうそうそうあの個人的に今年僕が、
うん、
なんかウェブメディア作ってみようかなみたいなちょっと思ってて一人で、うん、
はいはいはいはいいいですね
なんかそういうのはやっぱりこうなんか詳しいとか、うん、何かについて面白いと思って面白いことを考えていたりするのに、
うん、
今やっぱ世の中的になんつう変に自己プロデュースって言葉が流行ったりとか、
うん、
SNS マーケティングがこう良くない方にこう認知されたりして、
はいはいはい、
こう発信すること自体がちょっと浅ましいこと、
はいはいはいはい、
頼まれてもないのに発信すること、
はいはいはいはい、
っていうことをなんか慎重な人ほど感じ取りそして口を閉ざしている気がしてて、
うんう
ん、なんでその言い訳を作れるといいなと前に言われたから
書く、なるほど書いてんだよ
そうそうそう、
はあはあ、
っていうふうにまあ思ってるんですけどなんでこなしたんだっけ
平津くんを雑に呼べるかっていう話
まあまあ来てくれるんじゃないですか
来てくれるよね
、はい、日が合えば全然
まあごめんねなんか生ビールじゃねえ生チョコって美味しいなと思って、
はい、
なんか作ったことある人がいて、
うんうん、
生なんだっけあれ生クリームか
はい
生クリーム入ってんだねっていうのに驚いたっていう話をしたかったわけなんですよ、
うんうん、面白い
バレンタインのことはマジで考えてませんでしたがハッピーバレンタイン
はいじゃあ
はい、
一つ目のハッシュタグは、
はい、
生チョコでした、はい二つ目のハッシュタグはですねこれは僕の持ち込みでハッシュタグ既存コンテンツです、
うんうんうんどういうことですか従来のコンテンツ
いややっぱその何て言うんですかねサブスクのやっぱ普及によって
はい
なんつうかコンテンツの時空の歪みみたいなものが起きてる気がしてて、
うん、はい詳しく聞かせてください
毎年年末に、
うん
佐久間信之さんというテレビプロデューサー、うん、佐久間さんのノブロック TV っていうチャンネルで、
うん、
佐久間さんと東野幸治さんが、
うん、
東野幸治さんが今年1年見たその映像コンテンツ、
うん、
主に映像コンテンツの、まあ、エンタメか全般かな、うん、の彼がずっとこう点数つけてるんですよ
へえ
でそれを1年分発表する、まあ、人気の回があって、
うんうん、
でここにその東野さんがどんどん、
うん、
その2023年のまとめなのに、
うん、
2023年じゃないコンテンツいっぱい入れてくるようになってて、
うん、いいです
あでも彼が見たのは2023年だから
とあなるほど
そうそうそう、うん、なんかそれってそうだよなと思ってて、
うん、
なんか、うん、そうだよなっていうかつまりどうしてもこう、まあ、僕も仕事柄こう最新のものを見なきゃっていう気持ちがあるし、うん、見るんですけど、
うん
でももうなんていうんですかね評価の確定したというかあのもう普及の名作だけでも多分もう一生見られない量があって、
うん、
なんかその既存コンテンツっていうものあこれつまりあれに対してもですねその新規コンテンツとか最新コンテンツに対しての既存コンテンツっていうものをまあこうどう楽しんでいくかとかっていうことがなんか流行りそうっていう話
素晴らしいと思いますいやコロナの時に、
はいはい、
映画館でジブリアニメがやってたじゃないですか、
うん、あれですよ一生に一度は映画館でジブリをみたいな、
うんうん、
あれはねちょっと敬意を込めて呼び捨てにしますけど、うん、鈴木敏夫天才だなってやっぱり
そうで、うん、もののけ姫とか、
はい、
ゲド戦記を見ようか迷って結局見れなかったんですけど、もののけ姫ほんと良かったんですよ、やっぱり、
うんうん、
やっぱり、まあ、もう知ってますし、なんならセリフもう次何言うかとか分かるぐらい多分見てるんですよ、うん、3回以上は絶対見てると思うし、
うんうん、
でもやっぱ映画館で見るのまずいいし、
そうですよね、もう、
うん、極端な俺と隣のトトロ、
うん、
魔女の宅急便、はい、もののけ姫、
うん、
だけかけてる映画館があったとして、
うん、
多分収益出るんじゃないかなと思うんですよね、
あ確かに、
そのジブリ美術館みたいなもんじゃないですか、
そうですね、
で別にそれはその3作品だけじゃなくて、うん、なんだろうな、おはようとか、うん、小津安二郎の、
うん、
伊丹十三監督の何しようかな、タンポポとか、うん、何でもいいんですよ、なんか映画だけでもおそらくエンターテイメントというか、なんだ、寅さんでもいいです、
うん、
寅さんの3作品ぐらいかけてもいいんですよ、だけで多分十分楽しめる、
うんうん、
これが既存コンテンツの話ですよね、
はい、
でいや最近宝吉英子、うんうんうん、あれタイトルなんて言ったかな、宝吉英子だったかなの漫画を、はいはいはい、最新が10巻だったかな、
はい、
出て久しぶりに読み返したんですね、で相変わらず面白いんですよ、宝吉英子わかります、
わかります、
うん、ある高校の映画同好会みたいなところに、うん、部長さんはまあ言ったらハリウッド映画とかを見てる売れ線の映画を見て楽しむっていう、うん、まあ、ライトユーザーと言ってるんだけど、うん、まあ、映画の本質でもあるエンターテインメントを楽しむという普通の男の子のところに邦画ばかりを見てるちょっとイカれた女の子が入部してきて、
うん、
その子がとにかく邦画のことに詳しいっていうプレゼンをいっぱいするっていうのがギャグ漫画なんですけど、
うんう
ん、いやー面白い漫画だなと思いつつ、この
ちょっとあれに似てますよね、映画版のバーナード・ジョー曰く、
あー確かに確かに、
うん、
でもなんかやっぱり漫画としてうまいんだよな、うん、キャラクターの出し方とかエヴァンゲリオンとかの絡め方と特撮の絡め方を分けたりとか、はいはいはい、最近7巻か8巻で出てきた大学生のキャラクター、ちょっといけすかないカルチャーヘッズと自分のことを言ってる、
うん、
なんかカルチャーの最先端を走ってる風のいけすかない男の子の出し方とか、なんかうまくて、とにかく、
うん、
で話戻すと、
はいはい、
確かに邦画ってめちゃくちゃあるじゃないですか、
うんうん、
池袋のあのちょっと北側にある映画館とか行くと、
はいはい、
なんて劇場だったかな、もう本当に知らない映画
文芸座ですか、
あかな、
はいはい、
かな、うん、本当知らない邦画が毎月3、4本かかってるじゃないですか、うんうん、でどうマネタイズしてるのかという、まあ、しょうもない話を考えてもいいんですけど、僕ね既存コンテンツと新規コンテンツっていう時に確かに事実なんですよ、既存コンテンツだけで十分楽しめる、
うん、
でも多分やっぱ産業を育てるとか、ここで新しい映画を撮りたいっていう場がないと、いずれきっと既存コンテンツも生きなくなってくるようになるのかなってちょっと思ったんですよね、
うん、
その時、
うん、
いやこれ誰が見てんだろうこの映画って言ったら大変失礼な言い方なんですけど、
うん、
やっぱりね劇団にしても音楽にしても本にしても、はいはい、邦画と言いますけど映画にしても、
うん、
やっぱり愛好の師が一定数いるところにすごい熱量と狂気を感じるというか、うん、それは既存コンテンツだけを摂取してても生まれない何かなのかもしれないという気がしました、
うん、そうですね、まあ、もちろんバランスよく見ていきたいなと思ってるけど、うん、あの野谷松太郎っていう漫画がね、
はいはいはい、
柴哲也さんが書いてる、ね、
うん、
僕これ初めて今読んでて、うん、まあ、すごい面白いんですけど、うん、そのもう、まあ、ちょっと明日の、まあ、明日のジョーと作者が一緒なんで、
うん、
明日のジョー的なんですけど、もうその手のつけられない、
うん、
不良、
うん、
で体が大きくて怪力の持ち主っていう主人公が、うん、まあ、相撲部屋にスカウトされて、
うんうん、
でもその各界のマナーも何も知らないし、うん、合わせる気もないからこういろんな騒動を巻き起こしつつも、うん、まあでも才能と、
うん、
あといずれは努力でこう、
うん、
各界をのし上がっていくって話なんです。これ完全にあのサンクチュアリでしょ、ネットフリックスで去年流行った。
なるほどなるほど。
で僕は多分サンクチュアリー、あ、うん、ノタリーを読んだことがなかった、うん、なんか知ってはいたけど読んだことなくて、読んでから見てたら、
うん、
多分絶対これほぼ原案じゃんって 思ったと思ってて、うん、で実際やっぱ野谷正太郎スペース、うん、サンクチュアリーめっちゃ出てくる、やっぱ見てる人はもうみんな気づいてて、うんうんうん、いやなんかこれ野谷正太郎、あ僕サンクチュアリー割と楽しめた、面白かったんですけど、うんうんうん、野谷正太郎好きだなった後に見てたらそんなに面白いと思ってなかったかもみたいな、
知ってるこのシーン、
そうそうそうそう、あるいはまあそう設定への感動みたいなものは薄れるじゃないですか、
うんうん、
まあそうサンクチュアリーはこう何か相撲版スラムダンクとも呼ばれても、うん、でももっと言うと多分スラムダンクも野谷
を
見てると思うんですよ、
なるほどなるほど、
で分かんないですよって言ってる、これを聞いてる人の誰かに、いや野谷もこれの引用だよってのがあると、はいはい、まあ、あるいはもう小説でもっと前からあったかもしれない、いやなんかその既存コンテンツを見てるせいで面白くなくなる最新コンテンツみたいな、あ、まあ、分かんない、なでなんか似た話とか、やっぱその時間軸の話で言うと、うん、その市民権って映画があって、
はいはいはい、
その映画史上最高の作品って言われて、うんうん、であと戦艦ポチョムキンと
か、はいはいはい、
もう全然面白くないんですよ、
うん、そうかい、うん、まあいいや、うん、
し僕市民権も、
うん、
市民権見て2回ぐらい見てるんですけど、うん、ピンとこなくて、
うん、
でそのそれこそちょっとあの古賀さんっていうライターのね、僕先輩いるじゃないですか、うんうん、古賀さん映画めちゃくちゃ好きだし、まあ、あの映像に例えて文章の解説されること多いんですけど、うん、古賀さん会った時にこれは市民権見て、でも全然面白くな、ちょっとピンとこなかったんですよねって言おうと思ったんですけど、
うん、
私市民権見てって言った時になんかすごいこう顔がパーって明るくなって、
うん、
なんかいいねみたいな、めっちゃ面白かったでしょって言われてはいって言っちゃった
あの映画関根勤さん、
はいはいはい、
って映画すごい好きじゃないですか、
ああそうなんですね、
そうなんです、
格闘技の人ってイメージ、
ああなるほど、もうラビット関根っていう名前の頃から、うん、映画のことすごいよく言及したんですけど、はいはい、市民権の何が面白いか分かんない
って、ああ本当ですか、
あこの人は本当に信用できる人だなというか、
いやまあまあ、
なんか、バラのつもりってなんだよ、
そうそうそう、まあ、全体面白いんですけど、
うんうん、
なんかその、あとまあ、その省略とか、すごいし、
はいはいはい、
うん、え、このシーンどうやって撮ってんの、当時の技術でみたいなのもあるし、
あまあまあ、なるほど、本質じゃないけど、面白いですね。
そうそう、だからそれはもっと当時、驚かれたはずではあるんですけど、なんかその、今日、当たり前になりすぎているものの層を見ても、うん、あんまり反応できないみたいなとかあるのと、そうなんか、いやこれ何の話を今日したいのかあれ、まあ、でも既存コンテンツっていうものをそうなんかね、そうまあ遡って見てくるの、その落語とかもそうで、
はいはいはいはい、
例えばその有名なお話、その大ネタと呼ばれる、
うん、
まあ芝浜とか一番有名です、うん、芝浜もその人によって、あ落語って何ですかね、こう基本あらすじ一緒なんですけど、
うん、
人によってはその結末を変えたりとか、
うんうんうん、
あるいはそのどっかのシーンを伸ばしてどっかのシーンをカットしたりみたいなことをやってて、うんうんうん、でなんか僕もいろんな人の見てて、あそ下げの言い方そうすんだとか、
うんうんうん、
思ってなんかパッて感動したりするんですけど、なんか詳しい人に聞くとあれはもうあの誰々がやってるやつの流れだみたいな、
う
ん、何がオリジナルかとか、
まあでもいいんじゃないですかね。
いや、そういいんですよ。
なね、
う
ん、あのつまり最初に見たのが最初でいいという
か。あそうそう、だから自分が感動したらそれでいいんですけど、
うん。既存コンテンツを見ることがより重要とされるんじゃないかっていう話ですかね。
いや、既存コンテンツが重要つうか、
うん、
今すごく見やすくなってて、
うん、確かに。
漫
画とかでもそうですよね。
ああそうそう、うん、既存コンテンツも楽しもうよっていう気持ちでは今喋ってるんですけど、あとまあもしかしてもしかすると、
う
ん、今なんかその奇跡の時期かもしれなくて、
う
ん、ネットリックスとかなくなる可能性あると思うんですよね。
どういう理由でですか。
利益が出なくて。
ネットリックスで利益出てないんですか。
で、まあ、今すごいその会員数とか減ってるし、
あ、
そうなんですね。サブスクの映像サービスってどんどん合併してるんですよ今。
確かに
最初に 2,3 個なんじゃないかって言われてて、
まあ確かに
2,3 個になった時になんかいわゆるその可処分時間の奪い合いっていうのが続いている中で、うん、なんか多分ワウワウとかも多分夢のサービスだったと思うんですよ、
うん、
最初でみんなあれが一生あると思って、ね、まあもちろん今もあるんですけど、うん、でも20年後あるかちょっと分かんないですよね。
はいはいはいはい、はい、
あつまりその映画がほぼタダで今見れる こんだけの数、
うん、
状態ってずっと続くか分かんないから、今みんな既存コンテンツ楽しもうぜっていう気持ち。
なるほど、わかりました。既存コンテンツとサブスクもまた違う話ですよね、これね。
そうですね、うん、そうそう、だから それで言うと、その僕、まあ、具体的に調べてないですけど、おそらく松本人志さんの一件のあれで、
うんうん、
Hulu っていうその日テレが主にやってる映像配信あるんですけど、うんうん、多分ガキの使いとかなくなると思うんですよね。
ああ、なるほど。
この調子でいくとというか、
うんうんうん、
私まあ本当変な話ですけど、うん、まあ、これ本当例え話ですよ。宮崎駿さんがなんか滞在を犯したら、
う
ん、ジブリ見れなくなると思うんですよ、配信とかで
は。あ、今でも配信って見れる？
配信はね、日本だけ見れないですけど、いびつなことが、ま
あ、海外でってことですね。
そうそう、はいはいはい、だからもう、で、あとブルーレイが発売停止になって、
はいはいはい、
ってことが起きうるから、やっぱ結局その物持ってるやつが最強っていう、
うん、なるほど、
気はしています。
いや、なるほどね。あのパブリックド死後50年経ったら著作
権、ああそうですね、今ミッキーマウス切れましたからね、
ね、ってあるじゃないですか、
はい、
あれの罪版とかありそうじゃないですか。
ああ、それも、まあまあまあ、ああ、それはそうでしょうね。絶対あると。
なんか今、それこそ、ウェブで、アプリで、マガポケでも何でもいいんですけど、
はいはい、
サンデーウェブリでもいいんですけど、
うん、
いろんな版元が既存コンテンツを、まあ、再利用というとちょっと言葉が悪いな。まあ、つまり、見れるようにするじゃないですか。うん、それによって広告収入だったりとか、うん、まあ、それこそこれから整備されていくものもいっぱいあると思うんですけど、なんか今まで何万冊じゃ聞かないですね、うん、もうめちゃくちゃ作ってきた漫画たちがウェブアプリっていう形でちゃんと見れるのが本当この 3,4 年で急に見れるの
だという
気がするので、なんかそうすると次はやっぱりキュレーターとか、
うん、
あとなんだろうな、麻雀の漫画をとにかく読んでみようとか、
あ、はいはい、
野球の漫画をとにかく読んでみようとか、なんかジャンルでいくような感じに楽しんでいくのかなぐらいしか、もう探せないですもんね、漫画って関数多いし、
うん、あ、それでね、千葉哲也の漫画がすっごいツイッターでうまくマーケティングされてて、
うん、
そのなんかゴルフの漫画のある部分だけ切り取って、
うんうん
う
ん、
こう
チャーシュー麺の、
そうそうそうそう、
なんだっけタイトル、
そうそうそう、あれの、一部分だけ切り取って、
うん、
そのなんかいいタイトルつけてちょっとバズらせたりしてて、あ、そうそうそう、千葉哲也なんでこんなにウェブマーケーうまいんだろうと思ったら、うん、あの電子版の版権はあのコルクが持ってるんですよ。
あ、へえ。
そうそう。だ多分コルクがやってて、うん、そうそう、なんかとか、でもそれってすごい僕はいい活動だなと思ったんですよね。うんうんうん、あのそうそう、なんかそうですね。そういうキュレーションとか掘り起こしとか、あとまあもちろんその最新コンテンツ見たら見たで面白いんですけど。
人生の残り時間があと50年あるとして、
うん、
20代の人でもまあ一旦50年だとして、うん、1日1冊本読んだとしても押して知るべしですもんね。そして漫画だったらそんなに、うん、読める量決まってます
よね。そうですね。いやでも、あ、ちょっと思い出した、あの今日ハッシュタグ多分3つぐらいなんでもうちょっと続けてもいいですか。今僕はすごいそのなんていうんですかね、まだ結論が出せてない話があって、こういうの話せるからポッドキャストいいんですけど、そのパルワールドってゲームが出たんですよ。
ああ、言ってましたね。
そう、多分1000万本ぐらい売れるんですけど、
うん、
発売今2週間ぐらいでも600万本以上売れてる日本製のゲームで、
うん、
これ今その PC のゲームなんです。 Steam という場所で売られています
、うんうん、
で、まあ、ゲームとしてはこうポケモンライクというか、
うんうん、
なんかボールを投げてモンスターを捕まえて、
うんうん、
そのモンスターをこうちょっとロアク的なんですけど、その刺激する、
うんうん、
自分のいいように使って、あ、そうで、ポケモンでは絶対できないことがいくつかできて、
うん、
奴隷のように働かせる、
うん、
で、さばいて食べる、あと、自分が攻撃された時に盾にするとか、
うんうん
うん、あと銃を持って撃たせる、あるいは銃で撃つ、
うん、
っていうことができる、まあ、ようになってて、でめちゃくちゃそのモンスターのデザインが100種類ぐらいいるんですけど、
うん、
ポケモンに似てるんです、
ね、うん、
まあ、一部めちゃくちゃ似てる、
うん、
で、おそらく著作権的には大丈夫なライン、
うん、
彼らの中で設定して、うん、で、まあ、で、まあ、600万も売れてるんで、
うん、
評価めちゃくちゃされてる
んです
、
うんうん、
面白いと、
うん、
で僕はその最初その僕ポケモンまあ割と好きなんですけど、
うん、
まあ、絵面が似たゲーム、
う
って、
うんうん、
あるじゃないですか、うんうん、例えば、うん、とシステムを絵面も似てたって意味では、
うん、
ストリートファイターに対しての画廊伝説もそうなんだし、
うん、
そうそう SNK とカプコンって結構ね、うん、やり合いがあったりとでそのあとシステム的にあでゲーム の, そのシステム の, そのパロディというか引用って、うん、もうそんなのいちいち禁じてたらどうにもなんないですね。じゃあジャンルごとに一社しか作れなくなるシューティングゲームとか
十字ボタンだって最初に考えたら誰だってなりますもんね。
そうそうそう。でだから、まあ、絵面に似てるけど、
うん
まあ、ゲーム業界ではまま行われてきたことだと思うし、
うんうん
まあ、だからいいってわけじゃないんですけど、うんまあ、でもそのめっちゃ売れてるんですけどめっちゃ炎上してるんです
よ。へえ、それはポケモン好きの皆さんが
そう、
うん、
でもう割とでももう今このゲームはやってる、うん、面白いっていう方が、
うん
恥ずかしいぐらいになってる。
面白いっていうのが恥ずかしいってぐらい燃
え
てる。
恥ずかしいってか僕はちょっとねツイッターとかで最高とは言えない。
ああなるほど。ああなるほどね。
そのまあ、ましてその広い意味で IP に近い仕事をしてる立場として、うんうんうん、言えあとまだプレイしてないんですけど、
うん、
言えないぐらいの雰囲気になってるんですよ。でなる前まで僕はこれは別になんか例えばウルティマがあったからドラクエができたので、
はいはいはい、
うんとあるいはウィザードリーがあったから
ダンジョンマスターがあったと
か、あそうだし、うん、女神転生ができてる。そうそう、
うんうん、
あるし、まあ、ウィザードリーと女神転生なんか割とかなり近いですね、うん、なんかその辺も含めてなんかいやこれだけいじめるのは違うんじゃないって、
うんうん、
その火がくすぶり始めた頃は僕は思ってて、
うんうんうん、
それは好き嫌いでしょって友達も言ってたんですけど、うんうん、なんかでもすっごいそのゲーム業界のあゲーム業界の人に聞いた意見でいやでもこれは二次創作だと、その言ってる人がいたんですよ、
うん
つまり、コミケとかで売られてる薄い本って、うん、こう例えばエヴァンゲリオンの二次創作とか、うんがあると、
うん、
そのシンジ君と、
うん、
こうアスカがすごいエッチなことをしてるみたいな、うん、その原作ではやりえない起きえないことを妄想であったりをこうニッチなまあ、ある種性癖とか、あもちろんそういうもんだけじゃないですけどね、のに、おさまあ、こう変化させて、作品にして、
うんうん、
まあ、売ってる、
うん。
需要があるから売れるわけなんですけど、だからそのパルワールドがやってることは、そのポケモンに本来させられないし、できない、うんうんうん、公式じゃ絶対できないことをやってるって意味で、そのコミケに売られてる薄い本と一緒だっていう言ってる人がいて。
コミケの、まあ、もっと言うと、二次創作って、結構危ういバランスですよ
ね。そうなんですよ。あれ一応ねコミケに関しては、うん、あの正式に黙認されてるんですよね。
そう黙認ですよね。
そうそうそう。正式に黙認。
正式に黙認。そうそうでなんで黙認されてるかっていうと漫画の書き手の人たちもそこのファンである
っていうことも
あるし、
あとそこから優れた作家がたくさん生まれているというのもあるし、
うん、
そうそう
っていうのでなんか黙認ってこれどういう
まあ、一応だから誰も損してないという体ですよね。
そうですよね、
うん
うん、でもちろんその原作者さんが嫌だって言ったらそれは、
まあ、マナーとしてやめましょうって、まあ、そうそうそう、
ね、だからその辺の制作と原作に対するリスペクトも含めて、
うん、
ギリギリなりギリギリなのか分からない成り立ってるもので、
うん、
その辺はどうなんですか。そのパロワールドってパロディーワールドなの。パルワールド
でパルワールドは、
うん
まあ、そこが足りない感じもちょっとあるんですよね。
ちなみにそのゲームシステムそのもので、うん、そのモンスター、
はいはい、
キャラクターたちが絵柄が変わったらパルワールドにならないんですか。
ゲームシステムそのもので絵柄が変わったって
ことつまり、うんまあ、ボールで捕まえるはちょっと一回置いといて、
はいはい、
モンスターって名前になってます、
うん、パルって
パル、
はい、
パルが、
うん
画風が似てなかったら、
はいはい、
もっと写実的だったりとか、
うん、
もっとなんか、なんだろうな、ドット絵だったりとかしたら、うん、もしかして違うゲームに見えたんですか。
あ、そうですね。だからいろんな要因があって、
うん、
これで売れてなかったら、
はいはいはい、
多分何も、その、はいはい、パクリがまた滑ったぐらいで終わる。うん、だからそんなんいっぱいあるし。
うん、
で、あとなんか、すごいそれは差別的な意見だなと思うんですけど、うん、まあまあ事実だから仕方ないんですけど、
うん、
中国が作ったと思った。
ひどい。
そう、
うん、
そのまあ、実際たくさんあるんですよ、
うん
その中国資本の、まあ、あと日本の優れたゲームがこう、うん、同様、まあ、
海賊版、
そうそうそうみたいなのがあって、でなんかその日本人がやんなよみたいな謎バイアスもまあある、
そう、確かにバイアスですね、
うん、けどなんかその辺も含めてこう複合的な意味で燃えていてですね、なんかいや、つまり僕は何が言いたいかっていうと、今割と僕はその気持ちを最初と同じ意見では今なかったりするんですよ、
はいはいはい、
このパルワルというゲームに対して、うん、今すごいやる気落ちてるし、
なるほどね、
すごいなんかそんな、なんか最初プレイする前、うん、あとそんなにこうたくさんのポケモンのデザインとこんなに似てるみたいなの知らなかったんで、
う
ん、まあポケモンライクな絵だなとは思いましたけど、
うんうんうん、
そうだからもう、もう完全にパクってなってるのがあるんですよ、確かに。
へ
あって、でしかもその最近のゲームって先に PV が出るんですけど、うん、開発中みたいな、
うん、
そこにいたけど本編にいない、うん、あまりに似てた子たちとかもいる。だ割と多分いろいろ革新犯的だし、
なるほど、
あと多分この絵だから売れたんです。
なるほど。
みたいなのもあって、非常に複雑 で、僕は最初でもその、うん、そこまでこう今やったらどう思ったか分かんないですけど、
うん、
めっちゃ売れてる3000円の日本のインディーゲーム会社が作ったゲームが600万本売れてるっていうこと自体が、
うん、
まあ、そのニュースとしては嬉しかった。
うんうん、
すげえと思ったんで、単純に、うん、だからちょっとやってみようと思って、うん、買ってダウンロードまでしてるんですけど、うん、スチームで、
うん、
でも今そのプレイする気力みたいなちょっと下がっていて規制が、でなんかそんなこう自分の日和みなところも含めて、
うん
うん、なんか弱いなっていうか、なんか
まいやいいんじゃ、買ったんだったらやってみたらいいじゃない
ですか。いや、そうそう、やります。絶対やるんですけど。
まだ買ってなかったら、うん、まあなんか IP のこともあるし、うん、なんかそこにお金を払っていいのかどうかっていう葛藤もあるはずなので、
う
ん、
そうそうそう、
買わないっていう選択肢もあるんです、
はい。
買ってんだったらちょっとやって
みて。そうそう、そうやっても、うん、そうやって判断したいなと思うんですけど、
うん、
いや、なんかね、弱いな。
いや、いいんじゃないですか。なんか、いやーそ、本当にこの話、いろいろ戻ると、だって、で大体何かの元ネタですよ
ね。いや、そうなんですよね。
それがいいとかは言わないし、うん、著作権とかいろんな問題はあるので、
うん、
まあ、もっといろんな問題というよりかは作家さんのプライドとか、
うんうん、
作家さんのなんかが傷つかなければいいと思うんですけど、うん、まあ最初に出会ったコンテンツがポケモンが先だったっていう、一回全ての政治を全部置いて、
うん、
今もし5歳の子が先にパルワールドに出会ってたら、はいはい、多分パルワールドから入っちゃいますもんね、その文脈知らずに、うんうん、そしてそれの全ての出典を明記することできないから、なんかそこがやっぱ一番大きな問題な気もするんだよな。
そうですね、だからそのポケモン先に出会ったがためにポケモンよりパルが好きみたいな子は、
うん、
まあありえるだろうし、
ポケモンの話もいろいろ聞いていいですか、
はい、
ポケモンの一番ヘビーユーザー層って今36、7、8ぐらいの人ですよね。
そうですね、ただポケモンはそのいろんなディズニーキャラとかと一緒でいろんな愛され方があるというか、
はいはいはい、
そのキャラクターとして好きな人と、
うん、
ポケモンの場合ですけどやっぱゲームとして競技として好きな人、
なるほど、うん、
もいて、そうですね、なんか妖怪ウォッチが死ぬほど売れた時に、
うん、
ポケモン終わったみたいな言説が一応あったんですよ、うん、で僕はその両方やってますけど、うん、そのあこれも違うものだなと思って、うんうんうん、それなぜかというとやっぱそのポケモンの競技としてポケモンをプレイした時のバランスの異常な良さっていうのが、
うん
うん、ゲームウォッチ、妖怪ウォッチにはなかった、てか別にそこを目的に作られてない、キャラゲーだったんで、
うんうんうん、
だからそこはあったぐらい、そのもう何でしょう、なんだろう、麻雀ぐらいすごいんじゃないです
か。麻雀よくできてる。
麻雀はやっぱ運要素少ないですけど、でもその僕はだからそのレベル高すぎてもう参加できない、なんかマジック・ザ・ギャザリングとか、
うんうんうん、マジックもよくできてるな。
あのストリートファイターぐらい僕の中で参入障壁の高いゲームです。
なるほど。
で実はそれ個人的にはもう今やらなくなった理由の一つではある、うん、もう楽しめないですね。
ちょっと、はい、パルワールドのレポートじゃないけどなんか30分ぐらいやった感想を聞いてみたいな。
あ、そんでね、これまだ聞けてないんですけど、
うん、
あのドットアーティストの高倉和樹、
うんうんうん、
ドットアーティストというかアーティスト、うん、高倉くんと、編集者の武田俊が、うんうん、パルワードについて喋ってるスペースがあって、
うん、
リアタイはできなかったんですけど、
うん、
あのまあ、2人とも面白いですけど高倉くんは特にこうゲームの言語がすごいんで、
うんうん、
ちょっとそういうの聞いてみようかなと思って。あ、そう、高倉くんが前僕のポッドキャスト出てくれた時に言ってて面白かったのは、うん、これちょっとまたすみません話したと思うんですけど、うん、ポケモンの話としてなんですけど、
うんうん、
最近のポケモンのデザインが僕はあんまり好きじゃないって高倉くん言ってて、うん、で昔ってそのハトをポケモン化するとか、
うん、
ピジョンっていう、
うんうんうん、
はなんかこう
ネズミ、
そうネズミをラッタってするとか、
うんうん、
そういうこう自然界にあるものを、うん、デフォルメして、
うん、
出してた。最近のポケモンは元がポケモンになってるっていう高倉が言ってて、そのポケモンの二次創作みたいなポケモンが
デザインなんか進化してでかくなったりとかするとかそういうことですか。
あ、そう、それはもちろんいるんですけど、うん、なんかその新キャラでも非常にピカチュウっぽいな、うん、とかっていうのが増えて、つまりポケモンのファンがポケモンを描いてる気がするって彼は指摘してて、うん、ま
あ、
それもすごい確かにって思って面白かったんですけど、うん、まあ、それぐらい彼はゲームに対するこう解像度とか指摘が鋭いんで、うん、あ、映像も全般もそうですけど、高倉が今あれをどう言ってんのかなとか、ちょっと参加したかったぐらいなんですけど、このスペースにこの瞬間ちょっと別件があったんでできなかったけど、まあね、いや、なんか取り留めのない話ばっかしてるんだけど、でもそのとりあえず自分のなんか相変わらず権威に弱いなっていう、
あ、
自分より詳しい人とか、
うん、
自分より成果を上げてる人とかの意見に、
うん、
そっかって思っちゃう。
まあそれそれでいいんじゃないですか。最近、あ、最近僕権威のこと考えてるんだな、
うん、
モンドセレクションってすげえなと思って。
すごいですね、グッドデザイン賞も、ね、
あ、グッドデザイン賞も確かに同じとこなのかな。いや、あれは権威の使い方してた。まあこんなとこにしますか今日は。ディレクターと言ってるのかな、 AD と言ってるのかな、
はい、
あの長友くんが今卒生じゃないや卒論を書いてるということで。
そうですね。
なんだなんだこれ、なんだこれ。
あ、今空気清浄機が喋りました。
空気清浄機頑張ってんな。なので今回台本なし。
そうなんですよね、
はい、なんかお便り等々が使えます
ので。あ、長友くんなんかあれっすね、
ゲスト会、
そうそうそう、
やろう、
卒業までにね。
確かに
ちょっと原子力の話を聞いてみたい。
研究原子力の話、
そうそう、物理機械工学か。
機械工学やってんだ。ああ、いいね。
機械工学で多分原子力発電系の。あ、でも全くそういう仕事にはつかない。
日立とかに行くわけではなく。
そう。
うん、
ちょっとね。
原子、じゃあ、そうだね。黒ビールのことと原子力のこと分かんなくなるから聞いてみよう。
そうですね。まあ、長友君はね、あいつ、そうですね。ポッドキャストやればいい。社会人になった
、ね。あ、確かに。じゃあ、ゲスト会。やりたいですね。
ね、
これの編集するでしょうから、ここで聞きますしね、多分。
はいはいはい。
うん、じゃあ皆さんもご期待ください。
はい。
あ、だって、
うん、来てないですからね。来てないっていうか、あの
ガサゴソができないから、そうそうそう、なんていうの、ガサゴソシステムが。
あ、ガサゴソはポケモン由来ですよ。
あ、え、そんなことだったの？
そうそうそう。
え、あ、どういうこと？
ポケモンのなんか、うん、ゴミ箱を、あのドラクエの壺みたいに、
う
ん、確かゴミ箱をされて、
うん、
その時に
ガサゴソ、
ガサゴソって出る。
あ。初めて知らなかった。
確かが その、うん、
まあ、そういう、
あ、ポケモン由来であるのは確かで、
うん、
ゴミ箱の時だった気がする。
あ、え、これ聞いてる人みんな分かって
る
のかな。
いや、まあ分かる人は分かってるんじゃないですか。
あ、
うん、これが敬意を持ったパロディね。いや、でもその敬意って何だろうとも思ったんですよ。でも今回その敬意がない、敬意がないって今炎上してるんですけど、
うんうん、まあまあまあまあ、
じゃあそのなんていうんですかね、社長がツイッターで毎日いかにポケモンが好きか語ってたらいいのかっていうと、うん、でも多分銃で撃ってる時点で多分ダメで、じゃあ銃で撃ったら敬意ないってなんで言えんだろうとか。 本人がやってほしくないであろうことをやってることが敬意がない、ね、
どうなんでしょうね。まあそれこそ二次創作ってすごく言えて妙だなと思ったのは、はい、ポケモンでできないことをポケモン
みたいな、
うん、みたいなって言っちゃっていいのかな、はい、でやるっていうことが二次創作性のわけですよね、うん、はいはいはい、でなんかじゃあ薄い本を書いてる人が敬意がないかというとそうでもない気がするんですよね、うん、まあ、ファンがです。でもな、薄い本だろうと二次創作だろうと怒る人は怒るもんな、やっぱり。
そうですね、
結局その数なだけな気がするな、
うん、
こんなポケモンを銃で撃ったら嫌だっていう人が多ければそれは大きな声。
はいはい
はい、そんなわけで難しいんですよ、はい、こういう話
今日は。そうですね、あ、そうなんですね、
事情が分かんないとなおさら。
ああそうですね、うん、そうなんですね。いやちょっとでもこういうこう話ができるのはね、ポッドキャストのいいとこなんですよね。
検索できないから。
検索できないし、こうやっぱニュアンスが伝わる。
うん、確かに。
多分これをテキスト化して言葉だけ抜き出して発信されてしまうと、うん、なんか、多分ね、一部だとね、なんか、なんだろう、中国人が作ったみたいな。まあ、とか、そうそう。
でもニュアンスが伝えれたかな、文章のいいところを後から書け直せますよ。赤字入れれますよ。
はいはい。
いや、リリースする前に。
だから、全然。まあ、何の結論も出てないんですけど、自分のなんか論を立てるみたいなことに関して、だから僕はやっぱりそういう意味でこう論文とかちゃんと書ける人すっごい尊敬するんですよね。
うん、まあ、論文もその形式決まってますしね。
まあまあ、
そのアブストラクトがあって骨子があって趣旨があってみたいな、
うん、
あれで。まあ確かに、でも長いのになるとすごいよな。
すごいし、まあ基本的にその査読があるってことは、うん、このなんですか、面白い論文、画期的な論文を書くためには、うん、それがまだ行われていないということを、あ、それがまだ論じられてないってことを、ね、自分なりに証明しないといけなかったり、うん、あとこう、とにかくエビデンスじゃないですか。
まあまあまあまあ、論文ですからね。
そう。
ノーエビデンス。
そうですね、とりあえずプレイしないと。はい。ちょっとまたプレイしたら喋りたいと思います。
そうですね。
柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方、ぜひフォローお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でお知らせしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローしてください。そして番組では、聞いてくださっている皆様からのハッシュタグと感想を募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送っていただけると幸いです。なんかこれについてこのジャンルならめっちゃ詳しいよっていう人でゲスト出てもいい人なんかぜひ教えてほしいですね。なんか林業について話せますとか、例えば
いいですね、
商社マンですとか、
あ、もう何でもいいんです
、ね、そうそうそう、こういう
狩猟とかで、
ああそうそう、うん、はい、というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。